Rick's Jam Friday. ギフトピー。ギフトピ
ー。続いては県内のイベント情報や話題になっているもの、見どころなどをご紹介するギフトピー。
はい。
今日は明治150年特別企画展示、飛山農水の文学について岐阜県図書館の石井義江さんにお話を聞きたいと思います。石井さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
早速ですが、まず今年って明治150年に当たる年なんですね。
はい、そうですね。平成30年は明治元年から起算して満150年にあたり、全国各地で明治の歩みを学ぶ取り組みが進められています。
はい。なんかあれですよね、すごく昔の話っていうイメージもありますが、僕子供の頃なんてまだ明治生まれのおじいちゃんとかいたからね。
あ、そうですよね。
思えばね、
うんうんうん、
まあそういった数々の取り組みの中で岐阜県図書館でも記念展示が行われているということなんですが、その展示の内容などを教えてください。
はい。岐阜県図書館では明治150年特別企画展示、飛山農水の文学、明治大正昭和の郷土作家11人を6月30日まで開催中です。
はい。
飛騨の深い山々と濃尾平野を潤す清流といった岐阜県の風土を表す言葉、飛山農水に象徴されるように、この地は昔から豊かな自然に恵まれて、その中で文人たちはたくさんの言葉を紡いできました。
はい。
でこの展示では明治から昭和にかけて活躍した郷土出身の作家11人の足跡をたどり、彼らが残した言葉を豊富な資料とともに紹介しています。
郷土作家11人っておっしゃいましたけれども、
はい
はい、どんな方がいらっしゃいますか。
はい。今回の展示では小説家8人と児童文学作家3人を紹介していますが、例えば小説家では現在の美濃加茂市出身で、近代以降の文学に大きな影響を与えた坪内逍遥や、岐阜市出身で小説アメリカンスクールで芥川賞を受賞した小島信夫、それから児童文学作家としては現在の高山市出身で映画キューポラのある町の原作者である早船千代といった作家の皆さんです。
いろんな方いらっしゃるんで、
ね、本当にたくさんいらっしゃる、ね、展示の詳しい内容について教えてください。
はい。飛山農水という豊かな自然に恵まれたふるさとでの体験や記憶は生涯を通じて、作家たちの生き方や創作活動に大きな影響を与えたのではないかという観点で、それぞれの著作の中でも特に岐阜県とつながりのある作品の初版本や原稿、それからゆかりの品々を展示しています。また現代に生きる私たちへのメッセージとも取れる各作家のフレーズも紹介しており、じっくりご覧いただきたい内容となっています。で4月1日からは一部展示会をして、明治期に活躍した郷土人である原三渓、それから下田歌子に関する資料も展示します。
そしたらあれですね、4月1日に展示変わる前に一度行ってから、
はい、
ね、4月1日以降にももう一度というのがおすすめですよね。
あ、そうですね、うん、はい。
他には何か展示と合わせて行われる企画などありますか。
はい。展示期間中、展示に関連して子ども向けのクイズラリーを実施しています。はい。館内の各所に設置されているヒントを探してクイズに答えていただきます。全問正解者には岐阜県の自然をイメージしたオリジナルのしおりをプレゼントしています。
はい。
お子さんもね、大人の方も楽しんでいただけるというイベントになっておりますけれども、
はい。
開館の日時、それから料金など教えてください。
はい。平日は午前10時から午後8時まで、土曜日曜祝日は午後6時までです。休館日は月曜日と月末の金曜日です。なお3月31日は展示会のため展示室は閉室となります。この日は展示をご覧いただくことはできませんのでご注意ください。料金は無料です。
無料だったんですね。
はい。
いやでも本当にあの岐阜のね、あの大いなる山々と豊かな水があったからこそ生まれたフレーズとかって必ずあると思いますんで、
うん、そうですよね。
ぜひ皆さんもね、見に行ってくださいね。
はい。
この時間は岐阜県図書館で現在開催中の明治150年特別企画展示秘山農水の文学について岐阜県図書館の石井義恵さんにお話をお聞きしました。石井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
特別企画展示秘山農水の文学について詳しくはウェブサイトなどをご覧ください。なお今お伝えした情報は FM 岐阜のウェブサイトでも後日ポッドキャストで確認できますのでそちらもぜひチェックしてみてください。